今日はこの間に引き続いてロマ書一章八節から十七節まで一緒に読んでみたいと思います。まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私たちの神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私が御子を追わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けて、あなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って、何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返せなければならない負債を負っています。ですから私としては、ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音の恥とは思いません。福音はユダヤ人の初め、ギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。まあ、今の読みました箇所を見ながら、三つの点について一緒に考えてみたいと思います。まず第一に、ローマの作者である、ローマ書の作者であるパウロについて、よりよく知るということ。次に、第二に、ローマにある教会のことについてよりよく知るということ。そして最後に、第三に、ローマ書の中で、一番大切な点と思われることについて考えてみたいと思います。ロマ書の作者、ローマにあるイエス様の体なる模範的な教会、そしてロマ書の中で一番大切な点、この三つに分けてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。まず著者について考えてみると、パウロはイエス・キリストのしもべであり、福音を述べ伝えるための使徒であることはわかります。パウロは第一番目にイエス・キリストのしもべであり、すなわちこれは主と信者との関係を表す表現であります。キリストのしもべ。そして二番目にパウロは福音を述べ伝える使徒であります。これは信者と信者との関係を表す表現であります。イエス・キリストのしもべとしては、次の三つの事柄がその特徴となっているとパウロ自身言っております。すなわちそれは、まず第一に感謝すること、第二に使えていること、そして第三に祈っていることであります。感謝すること、使えていること、 祈っておくことですね。そこでこの3つの事柄について少しばかり考えてみることにしましょう。8節を見ると、パウロが神に感謝せざるを得ないと強く言っていることがわかります。なぜパウロは豊かに祝福された人生を送ることができたのでありましょうか。彼は神に感謝したからです。詩編50編の23節に次のような言葉が書く記されています。感謝の生贄を捧げる人は私を崇めよう。その道を正しく人に私は神の救いを見せようと書いてあります。感謝するということは決して好みではなく神の御心なのであります。パウロは神の大いなる力がローマにある教会の中に強く働いていたことを心から喜びました。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからですと。もちろん信仰だけでなく信仰の現れが至るところに見られたのであります。テサロニケにある教会についてのあちことが書き記したのであります。テサロニケ第一の手紙1章8節に、主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどですとあります。信仰の実とは全く新しい歩み、従順の行い、充実な歩み、日常生活に起こる実際的な愛の奉仕などであります。キリスト者にとって大切なことは信仰と信頼であり、後のことはそこから自然に出てくるものであります。罪の都ローマにおいてキリスト者の群れは非常に大きな影響を及ぼしました。あなたも毎日あなたの勤めている職場でこのような影響を及ぼしているのでありましょうか。また主イエス様の自分の無にしたく奉仕というものがあなたの生活の中にも現れているのでありましょうか。詩編103編の一節に、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものを聖なる皆を褒めたたえようと書いてあります。主イエス様のしもべであるパウロは感謝をした人間でありました。あなたの生活の特徴は一体何でしょうか。次に9節でパウロは自分が御子の福音の述べ伝えつつ使えていると言っています。パウロは主に使えることが許されている、このことこそ受くべき最高のものであると言っております。ピリピ書1章21節に、私にとっては生きることはキリストであるとパウロは断言しています。すなわちパウロにとって生きることは、すなわち主イエス様に使えることに他ならなかったのです。しかも主に使えることはパウロにとって堅苦しい形式や義務ではなく、どうしてもそうせざるを得ないというやむにやまれぬ思いから喜んでしていることだったのです。イエス・キリストのしもべパウロは感謝し、そして使えている人でありますが、 第三に、また祈りの人でもあったと聖書は言っています。旧説の後半に、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈っているとあります。私たちが使徒パウロの手紙を読むときに、主の御霊が本当に豊かに注がれていたことがわかりますが、その秘訣はまさに祈ることにほかならなかったのです。主イエス様の愛が強く迫ったために、使徒パウロは祈らざるを得なかったのであります。キリスト者の霊的な成長こそパウロの切に願い求めたものでありました。パウロは決して自分だけのことを思うことなく、その心はいつも他の信者のために強く燃えていたのであります。私たちも他の信者のために深く愛するならば、それは毎日の深い祈りとなって現れてくるはずです。パウロはまだ知らない人のためにも絶えず祈り続けました。しかし私たちの場合はどうでしょうか。知っている信者のためにすら祈らないことがあるのではないでしょうか。パウロの奉仕は福音の広く述べ伝えることでありました。しかしその中心を成しているものはまさに祈り以外の何者でもなかったのです。ご奉仕の中心は常に祈りであります。私は最近ダルビの文章を読んで非常に大きな感銘を受けました。それは次のような文章であります。神の御霊との結びつきなしに御言葉を語り、御言葉と関わり合いを持つことほど危険なことがありません。神との交わりなしに聖書の真理について語るということほど神から離れることはないと思います。まさにそこにこそ最も恐ろしい危険が潜んでいるのですと。そこで私たちもこのことを静かに考えてみようではありませんか。私たちは本当に主との交わりを持っているのでしょうか。本当に御霊によって導かれているのでありましょうか。確かに私たちは神との交わりなしに御言葉を語ったり、御言葉と関わり合いを持つことができましょう。しかしそれは突き詰めれば悪魔に使えることになるということを知らなければなりません。主イエス様のしもべであるパウロは感謝の人であり、奉仕の人であり、祈りの人でありました。彼はただキリスト者と親しく交わるためにローマへ行きたいと思いました。しかしその場合に彼は自分の思いや考えでそうしようとしたのではなく、御霊によってそのように導かれたに相違ありません。パウロは多くの願いを持っていましたが、その中心は自分の思いではなく主の御心が行われ、主の皆が崇められることでありました。今まで私たちはイエスのしもべとしてのパウロについて一緒に考えてまいりました。しもべとしてパウロは徹頭徹尾完全に主により頼んでいたことがわかります。パウロは主から与えられた使命を果たし、主の御心を行いました。これこそまさに shoot off.